12ページ13ページ伊藤美佐子議員、認知症対策は進んだのか。認知症地域支援推進員を中心に進めます。問い、認知症対策はどのように進んだのか。答え、高齢介護課主管。1、認知症安心ガイドブックを作成しました。冊子は窓口のほかホームページにも掲載しています。2、認知症の人やその家族の支援は認知症地域支援推進員2名を中心に対応します。3、地域で見守る体制を図るため、さらに認知症サポーター養成講座の実施を拡大します。4、認知症カフェの開設準備を進めています。スギトピアや公民館などで試行的に開設し、後に定例開催できるよう工夫します。問い、認知症徘徊模擬訓練を実施する考えは。答え、高齢介護課主管。自治会やシニアサロンなどと調整し今後検討します。問い、認知症の早期発見早期支援のためにホームページにチェックリストを掲載する考えは。答え、高齢介護課主管。信頼できる業者などの情報や費用面を含め検討します。差別のないまちづくり。問い、社会福祉協議会では障害者差別解消法の施行に伴い代読代筆を行う情報支援員の養成講座を検討しているが、代表責任者である町長の考えは。答え、町長、講習会の開催に向けて努力します。平川忠義議員、巡回バスに代わるデマンド交通運行の検討は。巡回バスのコース、便数を改善し継続します。問い、現在の巡回バスの問題点は。答え、住民参加推進課長。2コース運行していますが、1周1時間50分もかかること、各コース4便なので行きの便はあっても帰りの便がないなどです。問い、平成29年3月で巡回バスの契約が満了となるが、その後の町の方向性は。答え、住民参加推進課長。2カ年にわたり実施した利用者・住民アンケート調査の結果を踏まえ、運行コース及び便数などの改善を図る方向で検討を進め、巡回バスの運行を継続したいと考えています。問い、運行を継続する理由と改善内容は。答え、住民参加推進課長。アンケートでは多くの住民が継続を望んでいます。運行コースの再編、増便、ワゴン車タイプのバス利用、乗り換え券や一日券などを検討しています。問い、デマンド交通のメリット・デメリットは。答え、住民参加推進課長。メリットは自宅前から目的地まで乗りたいときに乗れることです。デメリットは事前予約の必要や定員があることです。また維持管理コストの増大や路線バス及びタクシー事業者の営業の妨げにならないかということです。須田恒夫議員、町外への情報発信の強化を図れ、一番効果的な発信策を研究します。問い、町外への情報発信は。答え、秘書広報課長。主に記者発表と町ホームページを活用しています。平成27年度の記者発表は1月末現在76件、うちメディアに延べ107件取り上げられました。産業団地に進出する企業向けの助成制度創設などが新聞掲載されました。問い、地域活性化定住促進策の発信は。答え、秘書広報課長。杉戸塾ブランドを活用した他地域との差別化、またアグリパークとのコラボを進め、関係機関と連携を図り、全国に効率的に PR していきます。問い、子育て環境の充実策の発信は。答え、秘書広報課長。2月20日に杉戸幼稚園杉戸保育園の記事は待機児童ゼロへの見出しで新聞掲載され効果があったと考えています。問い、雇用の確保に向けた企業誘致策の発信は。答え、秘書広報課長。企業立地セミナー、彩の国ビジネスアリーナのイベントに 町作成のパンフレットおよびリーフレットを配布し PR しています。問い、民間事業者の協力を仰いで企業誘致策の宣伝活動を図る考えは。答え、秘書広報課長、物流会社などの車へのラッピング、大型ビジョンへの投影、壁面広告など効果を見極め研究していきます。石川敏子議員、ぎゅうぎゅう詰めの解消を、低学年を優先した入所も考えます。問い、平成28年度から拡大される放課後児童クラブはあるのか。答え、子育て支援課長、施設の新設や増築などを行う予定はありません。しかし入所希望が増加傾向にあり、特に西南放課後児童クラブは児童一人当たりの面積が少ないため、余裕教室の活用も図りながら整備を進めていく必要があると考えています。問い、西は定員オーバーのためクラスを2つに分け、余裕教室に1クラスを移すという考えは。答え、子育て支援課長、余裕教室の活用については調整した経緯もあります。整備をするための財源確保に努めていきます。問い、南の余裕教室は放課後子ども教室などで使用されています。児童クラブとしても活用する考えは。答え、子育て支援課長、教育委員会に所管が移ることから今までよりスムーズに調整できると考えています。問い、長期休業中、西は児童がぎゅうぎゅう詰めの状態です。いつまで放置するのか。答え、子育て支援課長、長期休業中に投出する児童の予定等を十分に把握し調整したいと考えています。難しい場合は低学年を優先させた入所も考えていきます。